皆さん、こんにちは。12月26日、第578回、道草より道気まぐれラジオです。昨日はクリスマス、なんかやられました？先日ですね、同じような仕事をしている方と一緒にお仕事をする機会がありました。名誉のためにその方の詳細は控えますが、同じような仕事をしているんですけども、その方は何の抵抗もなくペットボトルのお水を飲んでいました。いつもではないことを願うばかりですけれども、何を言ってるんだって思われるかもしれませんが、私たちはもっと毎日の生活の中で自然との関わりについて真剣に向き合わないといけない時代なんではないでしょうか。ペットボトル1本ぐらいと思われるかもしれませんが、その1本1本の積み重ねが大きな資源の消費となってしまうのではないでしょうか。残念なことなのですが、多くの青少年教育施設でも自動販売機でペットボトルの飲料を販売しています。自然の中での体験活動を提供しているにもかかわらず、私も青少年教育施設の所長をしていたのですから、よくわかります。少なからずの売り上げがあることは間違いないんですよ。悩ましいですよね。売り上げを取るか、理念を取るか。自然学校でも、夏などは子供たちに配布する飲み物をペットボトルで配るなんて風景をよく見かけます。ペットボトルばかりではありませんよね。お弁当もそうです。青少年教育施設で配布されるお弁当のほとんどはプレ容器で配布されます。仕方のないことでしょうか。子どもたちに環境のことをプログラムで話しておいて、その後でプレ容器の弁当を配る。なんとかならないんでしょうかね。そんなこと言うなら、おめえが何か解決策あんのかと、お怒りの言葉が聞こえてきそうです。以前もお話ししたと思いますが、例えば、青少年教育施設がみんなでペットボトルの自販機を廃止する。その代わりに、1日使える蓋付きのカップを200円とかで配布する。そこには自動販売機の会社と共同開発して、バーコードがプリントできるようになっていて、そのプリントは自販機が読み取って、1日5杯までとかはフリードリンクで飲めるみたいな。もちろん契約でそれが100円なら2杯までとか、500円なら10杯までとかにできるようにしていくということもできるんじゃないでしょうか。もちろん水筒の役目も果たしてハイキングなどにも持っていけるんです。で、団体の利用が終わったら、そのカップは回収をして、食洗機にかけてきれいにしてまたやる。で、バーコードは上からまたプリントすることができるですね。そういうのがありますから、そういうふうにしたらいかがでしょう。お弁当のパッケージも研究しないといけませんよね。例えば、宅配弁当の会社と、研究してね、再利用できる弁当箱を共同開発したらいかがでしょう。子供たちはきちんと回収してくれるでしょうし、簡単に水洗いしなさいと言えばそれも可能かもしれません。で、弁当会社が回収再利用するんです。毎日のように100個単位で発注される弁当の箱ならば、開発してくれる可能性はあるんではないでしょうか。全国の青少年教育施設の1割が協力したとすると、1学年、だいたい100万人いますよね。9割が青少年教育施設を利用します。すなわち90万人。その、1割としても9万人。その半分が弁当を手配したとしても4万5千食ですよ。いかがですか？弁当会社も考えてくれるんではないでしょうか。教育が社会を変えていくことができるということ、 もう少し真剣に考えてもいいんじゃないですかね。それでは今日はこの辺で。